ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん奥のテーブルにお通ししたからね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと増田市出雲ポンプの出雲ひときさんと、同じく増田市保健センタートキオにお勤めの斉藤隆さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
ひときさんはもともと増田の方なんですか？
あ、そうなんですよ。そう、
ずっとですか？
大学の頃は千葉の方に、千葉じゃないか、埼玉行って、就職が千葉だったんですけど、10年ぐらいその関東にいる時期があるんですけど、まあ、増田で生まれて、今まさに帰ってきたような状況ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ U ターン。
そうです。
高橋さんは？
僕はもう出身は津和野町っていうところで。
あ、増田市のお隣の。
そうです。僕も U ターンで高校卒業して大学は名古屋の方に行って、で名古屋の大学を卒業してちょっと向こうで仕事してたんですけど、もうすぐ辞めちゃって、こっちに帰ってきて地元の企業に就職したっていう感じで。
あ、そうなんですね、はい、地元の企業は津和野の？
津和野です。中途採用の枠があって、それを受けたらたまたま受かっちゃって。
あ、じゃあお二人とも U ターンなんですね。
U ターンですね。
ひときさんはもともと増田に帰ってこようと思ってたんですか？
それはあまり実は思ってなくて。
あ、そうなんですね。
その、まあ、家業ついてるんですけど、その父からはその世襲は先家なみたいなことをずっと言われて育ってきたので、あんまりその継ぐということはあまり意識して育ってきてなかったんですよ。でもその千葉の会社に就職して、まあ、数年経った時に帰ってきてほしいみたいな話があって、その時の社員さんが帰ってきてくれと、いう、その父から言われたら多分跳ねてたと思うんですけど、社員さんから頼まれて、で僕もあんまりなんか夢がないというか、その将来何になりたいみたいなことがあんまりある人じゃないんですよ。でただなんか人の役に立ちたいなって思いはおぼろげにあって、その職業ってそれを叶える何か一つのツールぐらいに思ってたんで、僕にとって職業って結構何でもよくて、結局最終的にその役に立てればいいっていうのが僕のなんか考え方があって、でその社員さんがそう求められることがあったので、ああ僕なんかが役に立てることがあればっていうので帰ろうってことになって、で今に至るんですけど。
それは初めて聞きました
ね。
そうなんだ。そうなんだね。そうなんだね。
ちなみに出雲ポンプはどういうことがメインのお仕事なんですか？
出雲ポンプはその消防設備 の、 工事とメンテナンスと、保守とかですね、点検を行う会社で、あとはまあ消防車両とかも扱ってたりするんですけど、ジャンル立てすると電気、弱電っていう電気の会社になるんですけど、ちょっとその消防設備に特化した電気工事屋さんと思ってもらえたら一番分かりやすいかなと。
そうなんですね。ひときさんはその社員さんに帰ってきてくださいって言われて帰ってきてからいかがでした？
そのバイト経験みたいなこともまああったんで。
あ、そうなんですね、お家のお仕事を。
あ、そうですね、そうですね、
アルバイトで経験されてたんですね、はい、あ、そうなんですね、
まあ、多分その時の社員さんからそれはクソガキが来たなところだったと思うんですけどそれでまあ大体どんなことをしているのかは把握してたんですけど、まあでももう本当一から勉強し直してみたいなところですかね、それこそ、まあ、電気ねもうなくてはならないですし、やっぱりそれに携われているのはすごくなんかそれこそ社会のためになるとか人の役に立っているなっていう実感感じれる職業だなと思って。
素晴らしい、すごい。
そう、具体的には、
まあ、やっぱでも消防設備がメインなの で、
そうです、
ね、基本はやっぱそっちですけどね。
お家の上についてるような。
あ、そうですね、よく、
なんていうんですっけ、
感知器、
感知器、煙の感知器とかを がちゃんと作動するように点検したりとか。
そうですね。
でも消防車の保守点検って、はい、いう仕事自体のなんかちょっとイメージがなかなかつかないんですけど。
消防車は、まあ、各あの消防署に納められてるんですけど、まあ、やっぱ定期的にあの車の、あの12点検とか、うん、あるとも一緒で、それもしながらあの上物のチェックもやっていくみたいなとこがあって、
はい、上物、
その偽装っていうんですけど、上をやっぱ加工してるわけじゃないですか、その消防車両として使えるように、うん、あの元はトラックとかの車種と一緒なんですけど、うん、それに特殊なものをどんどん上につけていってるんですよね、うん、結構あれも消防署さんも独自でその仕様をあの決められるんで、結構皆さん同じものに見えると思うんですけど、
見えます
結構オーダーメイドなんですよ、一個一個、はいはい、
ここに人が上がりやすいように階段もつけてとか、
あ、例えばそういうことですね、
ここに物が取りやすいような棚をつけといてとか、
あ、そうですそうです、
棚
もこういう仕様がいいとか、そうです、そうなんですよ、
知らなかった。
消防署さん独自のやっぱりあのお考えとかいろいろあるんで、それをやっぱ形にしていくのが我々の仕事というか、
はいはい、あ、そういう設計とかもされるんですか。
あ、そうですね、そうですね、あのメーカーさんがいらっしゃるので、まあ、そこに依頼する形にはなりますけど、
なんだ、
面白い
面白いですね、
なかなかやっぱね、レアな仕事かなと思いますね、
そういう方がいて私たちの安全が守られてるんですね。
あ、そう言って言われると嬉しいですね。
そこまで、ね、なかなか消防隊とか消防士さん、消防車っていうのは小さい時からなんとなくイメージつくし、なんか憧れの職業の一つだったりするんですけど、
はい、ね、だからなかなかあの消防士になりたいという人はやっぱりいるんですけど、そう、で消防設備士になりたいっていう、なかなかやっぱそこをめがけてくる人って結構レアなので、
でも大事な仕事よね。
そうですね、と思ってます。
たかしさんはそのいずれはでもツアーナに戻ろうと思ってたんですか。
いや、僕も全然、むしろもう帰る気はもう全然なかったですね、はい、どっちかというともう都会に行きたい行きたいっていう感じで中学高校と過ごしてたので、本当にこっちに帰ってくるなんかもう絶対ありえねえっていう感じで名古屋に行ったんで、はい、
ちょっと親元を離れたいってあるよね、やっぱ、
まあ、それもあった、
あの時期はね、
もうなんか何もないじゃんこの街みたいな感じで思ってたので、はい、
でもそれでも高橋さんはツアーのに戻ったんですよね。
そうですね。
え、何がきっかけだったんですか。
もう、まあ、特にやりたいこともないし、まあフラフラフラフラしてた時に、まあ、実家の母から、あんたいつまでそんな生活すんのって言われて、分からんじゃあちょっと地元でちょっと中途採用のこう募集があるから、ちょっとダメ元で受けてみんちゃいって言われたのがきっかけで、まあ、僕もやることなかったから、まあ、とりあえずもう受けるだけ受けようかと思って受けたら通ったんですよ。それがきっかけで、まあ一回戻るかって思って帰ってきたっていう感じです。
家族があったかいね、やっぱね
本当ね、
まあでも、まあ、まあその仕事がこう今の仕事につながっているので、
その最初に戻ってされた仕事も保険関係の仕事だったんですか。
そうなんですよ、そうなんです、はい、今とは違う会社ですけど、それで保険をやり始めて、あ、保険って面白いなって思ってずっとやってたら、実は今の仕事は僕の嫁のお父さんが、義理の父が社長をやられてて、まあ、今はもう会長ですけど、
はい、
まあちょっといい言い方すればヘッドハンティングをされまして、うん、はい、うちの会社入らんかということで今の会社に入ったので、うん、
ヘッドハンティングされてからご縁でご結婚されたってことですか。
いや、もうその時に付き合ってたのが今の妻なんですけど。
あ、じゃあ奥さんを通じてお父様は、はい、たかしさんのことを知って、よしっていうことで、
そう、保険やってんだ、うん、あ、じゃあちょっとうちの仕事に入らんかみたいな感じで言われて、そうなんです。いや、本当なんか不思議なもんだなと思いますね。
男めんじゃね。
本当ね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、増田市出雲ポンプの出雲ひときさんと、同じく増田市保健センタートキオにお勤めの斉藤隆さんのお話、まだまだ続いていますよ。
あのひときさん経営者でもあるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。やっぱりよりその現場で活躍、社員さんが現場で活躍してくれればそれが社会の役に立つってやっぱなるので、私はよりその社員さんが働きやすい環境を整えてあげる、まあ、ちょっとおこがましいかもしれませんけど、まあ、そこがその社長としてのやっぱり役割かなっていうのはすごく感じていて、でそこを今、まあ、いろんなあの政策じゃないですけどやりながら充実させていけたらなっていうのはすごく感じながらやってますね。
なんか制作気になりますよね。
いや気になりますね、
うん、いや制作でもそんな大したことないですけど、そのみなし残業を撤廃したりだとか、うん、そのフレックスタイム制にしたりですとか、あとはそのノーレーティングっていう制度があって、
もう一回言ってください。
ノーレーティングっていうちょっとアメリカあの発祥の多分制度なんですけど、ちょっとアメリカ式のノーレーティングとはちょっと異なって、日本独自に発展させたノーレーティングにはなるんですけど、簡単に言うと社員さんが会社のためにこういうことをするんでいくらくださいっていう交渉する給与制度になるんですけど、よりその頑張れる人にちゃんとその報酬というか、あの成果に対して報酬を上げたいなって思うのをちょっと実現させたいなというところと、一番はやっぱりその社員さんとパートナーシップをちゃんと取りたい。あくまで我々は対等な立ち位置で対話をしながら、あのより良くしていきたいよねっていう思いがちょっと僕に強くあって、うん、それをなんか実現する仕組みがそのノーレーティングというのがマッチしてたんで、それをちょっと導入して今頑張っているところと。
面白いですよね。
いやなかなか、ね、そういう企業さんってないじゃん、うん、いやすごい。
例えばどんな提案があったんですか。
例えばですね、まあ、そのいい例でいくと、その新しい事業の開拓じゃないんですけど、社員さんの方からその防災ツーリズムという事業を立ち上げたいっていう話があったりですとか、もうそれはもうもちろん承認されて今動いてもらってるんですけど、
面白い、
社員さんが本当にしたいこととそのご自身のライフスタイルをなんかマッチさせていければいいなみたいなところもあるんで、
あすごい、
まあ、ちょっといいとこだけ言ってますけど、
うん、自分がやってみたいって思ったことが形になって誰かの役に立って、うん、しかもそれがお給料にもつながるって、ね、すごいいい、モチベーション上がりますよね。へ、ねうんうん、面白い、
すごい、うん、いい会社ですね。ありがとうございますそう言っていただけると
トコシさんは何もない街嫌だって思ったって言ってましたけど、はい、マスト暮らしはいかがですか。
住み心地は、うん、いいような、
いいよね、
うん、うん、あの地域で結構今僕自治組織っていうのがあって、うん、その中の、防災環境部っていう部会があって、うん、ちょっと今年度から部長させてもらってるんですけど、うん、もう何ですか、仕事外のこう活動なんですけど、地域ごとで子どもたちを巻き込んでこうイベントしたりとか、うん、なんかこう地域がより良くなるためにどうしたらいいかねみたいな話し合いをしたりとか、なんかそういうのに結構携わるようになって、うん、逆に都会じゃなんかこういうの味わえなかったのかなって思うと、うん、すごい住んでて今楽しいですね、
はい、
いいね
いい、すごいほっこりしましたね。そうなんですね、うん、あのじゃあ地域の子ども集めて楽しいイベントとかを企画したり、それが防災につながるようなイベントとか、
そうですね、こうなんかちょっと僕の持論なんですけど、やっぱ防災ってなんか人と人とがつながってこその防災だと思ってるので、うん、大人同士もつながるのも大事ですし、大人と子ども、まあ、子ども同士もつながるのも大事ですし、あの人知ってる、あの人いないよねとかっていうのがやっぱりなんですかね、こう災害が起こった時とかに大事だなって思ったので、だからやっぱりつながりを今意識した活動はしてますね。10月に防災デイキャンプっていうのをちょっとやって、うん、火の起こし方と、まあ、それをもとにこうカレーを作ってみようっていう、こう災害時にちょっと何にもない状況の中であるものだけでちょっとやってみようみたいな、なんかちょっとやったらすごい子どもたち喜んでくれて、うん、やってよかったなっていうのは思いました。
うちの子も言ったやつ、
あ、それもある、それもある、それもある、
あ、そうなんですね、それ
もある、あ、我が社でもちょっとそういうちょっと防災イベントをしたりとか、あと健康イベントをしたりとか、はい、ちょっと仕事外のところでちょっと社会貢献したいなっていう取り組みをちょっと今年度から始めてまして、
はい、 なんかいいですね、こう自分のやってみたいが仕事にもつながってて、それが町の人にも役に立ってて、
ね、面白い本当に。
ひときさんはモスダ暮らしいかがですか？
ああそうですね、僕も今ちょっといろいろその自治体の関係でその組長をやって青少協やってあの総代もやってたりとか今してるんですけど、
役割がいっぱい
いっぱいちょっとあってちょっとやりすぎたなと思いながらなんですけど、その青少協でもやっぱ子どもたちにその防災のイベントをやったりとか我々もやったりしますし、総代やってなんかすごくなんでしょうね、やっぱ日本って稲作文化だなっていうのをすごく感じ取って、あの藁でやっぱりいろんなものを作るんですよね。神社に飾るためのしめ縄を自分たちで作ったりするところに僕も参加させてもらってやるんですけど、なんかなんでしょう、ま、一個一個も確かに面倒くさいんですけどでもなんかそういう文化の果てに今があるなみたいなところで、なんかその失っちゃいけない文化なのかなとか、これをまたね広めていってみんなでなんか地元が盛り上がっていければみたいなことがすごく感じるようになってますね今。わかる。
でも帰る気なかったんですよね。
なかったんですけど、まあ、なるとそうなっちゃうんですかねあれです、その増田のこの人と人のなんだろう、心は近いけど物理的な距離はあるんで、そのなんか感覚がすごく自分に合ってるんだなっていうのはなんか最近再確認するケースがあって、
でもすごい今なんかスッと腑に落ちました。心の距離は近いけど物理的な距離が保たれてるからすごく心地いいバランスが取れてるって、あ確かにそうかもしれないって思いました。
うまい、ありがとう。
トカシさんは当時のその何もないこの街って思ってた自分とは今とはやっぱり違います？
うん、そうですね、全然違いますね。もう当時本当に出たくてもうたまらなかった、いざ帰ってきて過ごして地域ごともやったりとか、まあ、学校とかでも役員とかもさせてもらってるんですけど、まあ、家庭も大事にしながらなんですけど、もう地域を大事にするっていうことをすごく考えさせられるというか、うん、もうどんどん人いなくなっちゃうので人口が減っていくのを、でもその中でどうしたらいいのかなっていうのをこうみんなで考えるのってこんなにおもろいんだって思って、そう全然違います、もう当時の自分と今の自分、
でもなんか深層心理でやっぱ地元が好きなのがなんか何ならね
あるかもね、なんかね
電子レベルでなんか根付いてそうな感じがあるんで、じゃないとここまで本当すごいいろんなことやっとるじゃない、地元のためとか人のためにね、いろんなことをやっとって、
そんな人間じゃなかったんだけどね、でも面白い本当に。
やりたいを応援してもらったり形にできるその風土とかが育ってるってことですね。
あります、うん、本当にあの協力してくれる人もいっぱいいますし、まあ、だからこそちょっと別の人があのやるときは僕も極力協力をしている、ようにはしてます、本当に、
なんかそうやってね持ちつ持たれつじゃないけど、なんかそういう人間関係ってすごく大事だなと思うけど、
ひときさんもその当時の自分とはだいぶ変わったんじゃないですか？
そうですね、まあでもだいぶやっぱりその親への反発感だったかなと僕の場合は
そうだ
きちっとするところがやっぱり合わなくて、自由にやりたいみたいなところで多分反発心だったんじゃないかなと思って、でも結構やっぱ地元に関してはやっぱり愛着とかやっぱありましたし、やっぱ楽しい思い出とかやっぱたくさんあるし、そういう人たちとやっぱ触れ合ってきたんで、なんかその意識的じゃないんですけどどっかやっぱ、
まあ、あるんだろうね、
なんかずっと根付いてるものがあるんかなって、なんか改めて聞かれるとそんな感じがしますね。
ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。